ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは2回生の松倉ひろとと
1回生の田村ゆりかで、
教員の赤澤清隆でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうそう、2人にはずっとやってもらってたから
そうですね、
コロナでずっと休んでたんで久々にね2人と一緒にラジオですけれども、
そうですね、はいはい、3月も後半になって、はい、春休みも終わりますけど、
そうですね、終わりますね、
はい、自分は次は3回生で、うん、田村さんは次2回生になった。
そうですね、2回生に
単位が発表されましたね。
発表されましたね。
成績発表されましたね、はい、どうでしたか。
まあまあまあ、思ってたよりは良かったです。
思ってたよりは良かった。
はい、
落としてた単位はなかった。
なんとかやり過ごしましたね。
全部いけてた。
なんとか、はい、
松倉くんは
ちゃんと自分も取れてました。落とすやつがなく、
おめでとうございます。
普通っすね。
ありがとうございます、赤澤先生。
ありがとうございます。
僕ね、1年生の時はね頑張ってなんとかだったんですけど、はい、2年生入ってからね、なんかね大学に慣れすぎて、授業以外のこと楽しくなって、
あ、まあそうです、
ね、2年生の前期ね8単位しか取れなかったんですよ。
やばいっすね。1元とかめっちゃしんどいですもんね。
8単位びっくりした。これ4年で卒業できるからとドキドキしたんですけど。
まあ、まあ、今のところはね卒業できそうなんで、このまま頑張りたいと思います。
そうなんだね、うん、
番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。藤井聡でキラリ。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の松倉ひろとと
1回生の田村ゆりかと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
はい、ただいまお送りした藤井風さんでキラリでした。失礼いたしました。
はい、はいはい、ではさて続いてはハッピートークのお時間です。今回は番組放送300回を記念して、ラジオミックス京都放送局長の木村ひろみさんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
300回おめでとうございます。
おめでとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
初ゲストですよね、でも。
あ、そうですね。何気にこの番組にゲスト出演するのは初めてです。
そうなんですね、
いつも裏方でミキサーなどを、はい、やっておりましたね。はい、
ありがたいですね。はい、
ありがとうございます。
はい。では質問させていただくんですけど、はい、番組開始からの歩みを木村さんと赤澤先生に伺っていきたいと思うんですけど、はい、まずは2016年の番組開始当時のことについて教えていただきますでしょうか。
番組開始当時、
はい、うん、まあ、番組開始当時っていうかラジオ局開始当時と一緒なんですよね。
そうですよ、開局、2016年開局して、うん、で、まあ、今年で今度の5月で 6周年になるわけなんですけど、うんうん、
そうだから初めて放送が始まったのが5月の22日だったんですけど、うちの放送がね多分そのちょっと後の25とか26ぐらいだったんですよね。だから本当に開局してすぐ、
そう、
第1回番組やってた
5月26日でした。
26日か、
はい、うん、あのポッドキャストも残っているので遡ってください。ぜひ
ぜひ聞いてみたいですね。
記念すべき第1回ね、
はい、当時の北区長のね、
はい、あの松本区長、
そうそう松本区長に出ていただいて、うん、覚えてますわ、なんか学生時代の話とかインタビューしたりとかね、うん、テニスやってらっしゃった話とかね、
あ、うん、ねえ本当になんかもうあそこから6年、そして大谷大学のハッピーアワーが300回もやってるとは
いやすごい量ですね、300回って。
いや本当に皆さん頑張ってきましたね。うん
そうですよね、だからまあ何回かね出ていただいてる方もいるんですけど、だからもう実数レベルでもね、地域の方とあとはまあ大学の、ね、方もあの来ていただいてて、うんうんうん、1日にねあの2人ゲスト呼んでる時とかもあったんで、まあ、300人以上はね出ていただいてると思います ね、 確実にね、うんうん、
本当に大谷大学ハッピーアワーが唯一その開局からずっと毎週絶えずやってらっしゃる番組かな
すごいですよ ね、 すねそう思ったら毎週ですもん ね、 ね
300回の節目に出れて嬉しいですね、
いや本当に嬉しいですね
たまたまなんですけど、はい、その初めゼミ生15人でラジオされてたらしいんですけど、そうそうそう、うんうん、どんな感じで回してはったんですか。
そうですね、まあ、当時は、ちょうどね、まあ、この地域活動するプロジェクトの第1期生のメンバーだったんですけどね、みんなゼミ入った時は何するか知らなくて、
はい、
地域の活動するんですけど、まあ、とりあえずラジオ局がオープンするのでみんなでまずみんなでラジオをやろうって言って、えラジオみたいな感じだった
りしますよね
いきなり言われたらびっくりですよね
そうなんですよね、で5人チームで1人がミキサーやって、で1人は、ね、横で、ね、タイムキーパ
ー
やってもらってたかな、うんうんうん、
結構だから今じゃ本当考えられないけどびっちりスタジオ内人いましたね。
そうそう、空気すごい薄い、熱い
熱い熱いみたいな感じですよね、うん、すごい、
そう、それで、そうな4人から5人ぐらいか学生のパーソナリティが2人いて僕もいて、でゲストの方も来ると、うん、でゲストの方も1人じゃなくて、2人組で来たりとかね、多い時4人ぐらい来たりとか
ね、だいぶパンパンですね
多いです
してこうびっちりこう並んでゲストでみんなこうマイクの前に顔出しながら喋るみたいな感じ、もうカオスな感じでしたね、うん、
いや本当でもこういう今放送するにあたって、うん、まあ、音楽流したりとか、うん、急出ししたりとか、これミキサーっていうのが、うん、まあ、あってそれを操作しないと放送できないと思うんですけど、これも、ね、うん、局のスタッフがやるのではなく、うん、学生さんが全部もうゼロから学んでやっていくっていうのが、いや本当にすごいなと思いますね、うんうん、
本当にすごいと思います。
いやでもその時の感覚としては、うん、うまくいくと思ってやってたのか、うん、もうそれでやるしかないと思ってやったのどんな感じだったんでしょうね。
あー、もうやるしかないですね最初はね、もうなんかこう、そう、あんまり研修とかもする時間なくって、
そうそう、
もうなんかほぼほぼぶっつけ本番のような、もうやりながら覚えようみたいなところはあったと思うんですけど、うんうん、
参考にする番組もまだ始まってないし、
うんうん、
全部新番組やったから当時。
そうですよ
そうですよね、配信ですね、開局ばっかりですもんね。
そうそう、はい、そうだった、
みんなが初めてみたいな感じですからね、
うん
うん、
結構ね、いろんなトラブルじゃないけど、
うんうん、
なんかみんな誰質問すんのかなと思ってシーンってする時間とか
いや怖いですね
ゲストの人も初めてだったんで、
ね、
だからみんな、ね、なんか様子見ながらやるみたいな。
いやそうですね、そうそう、今来ていただけるゲストの方って慣れてる方もいらっしゃるじゃないですか、
うん、
何回か出てもらってて、
うん、
でめちゃくちゃ やりやすいですけどね、
うんうん、そうなんですよね、曲も CD からねこう流してたんですけど、うん、今はまあ結構ねデータ持ってきてっていう形でやってるんですけど、
うんうんうんうん、
4曲とか5曲流すから毎回 CD を4枚ずつぐらい持ってきて、
うんうんうん、
でかけるんですけど、たまにあれなんか違う曲流れてんぞディスク1とディスク2が違うかったとかね。
そうですね、
あるいは2枚組のディスクとか
ありますね、
あって、 ん、あれ1曲目って書いてあるけど1曲目流したら違う曲やったってトレイ出したらそうそうディスク1とディスク2違いましたみたいな、うん、
ありましたね、うん、そういうのもね、
うん、
はい、ありました。
では続いての質問なんですけど、うん、番組開始から松倉さんで6代目で私で8代目にすみません7代目、7代目ですね、うんうん、7代目になるんですけど、うん、ずっとサポートいただく中でどんな風に変化を感じですか？
あー、そうですね、なんだろうな、でも、うん、年々ラジオやりたいって言ってくださる学生さんが増えてきたかなっていう気がしてます。
確かに、
うん、なんかラジオやりたくて大谷大学来ましたみたいな声をお聞きすることが結構最近は多いかなって気がしてます。最初はそれこそねやることすら知らないって入ってきた方々が多かったのに対して、今はなんかもうラジオやる気で来ましたみたいな話をお聞きしたりとか。
私結構それでしたね。
あ、そうですか。
入学式の時にラジオの、あの放送をやってるっていうのを聞いて、うん、楽しそうやなと思って赤沢ゼミに興味をその時に持ちましたね。
そうですね、僕もそのゼミ選択の時にいろんなやつ見た時に、うん、あ、ラジオやってんねやと思って、赤沢ゼミ結構人気あったんで面接でラジオがしたいですって通してもらいました。
いや嬉しいですね。
そうですね、うん、でオープンキャンパスとかでね高校生の人たちでも知ってる人とかもいてね、
うんうん、は
い、
あ、そうなんですか、うん、
それは嬉しいですね、じゃあ高校生も聞いてくれてるかもしれないですね。
そうですね、
うん、そうですね、
はい、先輩
いや緊張しますね。
そうそう、あとねネットでもね聞けるんで、そうそう、まあ、OB の人もそうですし、あとは、うん、2人とも学生パーソナリティだけど、うん、結構その下宿してる子とかね、うん、は親が実家で聞いたりとか、
うん、あ確かに
親は聞いてくれますね、
うんうん、してて、うん、で、まあ、大谷大学はその2学期っていうか後期始まるときに、うん、保護者向けの大学の説明会とかあるんですよ。で、はい、保護者の人で希望する人は担任の先生ともお話しするっていう時間があるんですけど、あ、いつも声聞いてますと言われたりとかして、
ちょっとした有名人気分、
初めて生で話聞きましたみたいな感じで、
いや嬉しいですよね。でも本当になんか最初に、まあ、今もそうなんですけど、はい、やっぱりラジオを知って、はい、知っている方がどんどん少なくなっているかなっていうのは全体的にね、世間的にあるかなっていうのがあるんですけど、だから最初に学生さん、その大学生に会った時にまずラジオっていうものを知らない子が結構いて、
そうなんですか。
そうなんですよ、だからラジオっていうものはどういうものなのか説明するのが本当に難しかったです。
ラジオを知らない人がいるんですね。
いますよ、
いやでもなんかネットで聞いてるでしょみんな、はい、スマホとかで聞いてるでしょ、
うん、そうですね、
僕らはもう本当にラジオのこうアンテナビューって伸ばしてキューってやって
なんか店でしか見たことないですね。
そうですよね、チューニングですからね。
そうそう、そうなんですよね、
そうそう、だからみんなだんだんこうラジオにやる気あふれる子たちが、うんうん、はい、参加してくださっているなっていうのは、うんうん、はい、感じてます、
うん、
はい、
ちょっと話が盛り上がりすぎましたね、
はい、あっち行ったりこっち行ったりね、はい、しちゃいましたけど、
では後半も引き続きラジオミックス京都放送局長の木村ひろみさんにお話を伺います。それではここで一曲です。小袋でミリオンフィルムズ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の松倉ひろとと
1回生の田村ゆりかと
教員の赤澤京隆でお送りしております。
ハッピートーク後半もラジオミックス京都放送局長の木村ひろみさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、後半も早速質問させていただくんですけど、はい、他の大学でも番組されているそうなんですが、大谷大学の番組や学生の特徴ってどんなところですかね。
そうですね、本当に毎回毎回あの地域の方々をゲストにお迎えしている番組だと思うので、はい、本当にあの、うん、地域とのつながりが一番こう多く作られている番組なんじゃないかなとは思います。他の大学の番組でもそういうあのゲストさんだって地域に取材行ったりとかっていうこともされてはいらっしゃるんですけど、
はい、
しかも大谷大学ってもう年間でずっと毎週やってるじゃないですか、
はい
はい、
本当に大谷大学だけなんですよ、それ毎週やってるのが。
やっぱすごいですね、
うん、だからやっぱり地域の方と触れ合う機会っていうか回数っていうのもそれだけ多いですし、うん、しばらく経ってくるとその、まあ、開局からずっと番組やっていただいて、あの地域に出向いたりすると、はい、あのあ私以前あの番組出ましたっていう方がいらっしゃって、
すご
い、大谷大学ハッピーアワーでって必ず出てくるんですよね。だそれがすごいなって思っております。
う、はい、そうですね、その長い間やらせていただいてるんですけど、番組をこれからこうしていったらいいとかのアドバイスとかあったりしますか？
いろいろ難しい。そうですね、でも本当に毎年毎年最初はね本当に何もわからない状況から、はい、皆さんこうチームを作って引き継いでっていうのをやられて、どんどんブラッシュアップされているなっていう印象があるんですけど、まあ、こうした方がいいっていうよりは私からのリクエストみたいなもので言うと、
うん、
もうちょっと学生さんそのメンバー自体のことを知りたいなって思う時はありますね。地域の方のゲストさんをのお話を聞くっていうのが結構まあメインテーマだったり、うん、取材に行かれてインタビューされたりっていうことが多いと思うんですけど、うん、はい、それをされている側のその学生メンバー、大谷大学のメンバーってどんなメンバーなんだろうなっていうのが、最初オープニングとかエンディングとかで結構いろいろ近況話とかしてくれる時間もあるんですけど、
はいはい、
あんまり一人一人じっくりお話聞いたことないかもなってちょっと思っていて、
ね、確かに
ちょっとそんな機会もあったら面白いかもと思いました。
なんか僕個人でしてみたいなっていうのはツイッターとかで質問をしてもらって、うん、ここで答えるみたいな、うんうんうん、質問コーナーみたいなできたら自分たちの色も出していけるかなとか思えるんですけど、
ね、なんかそれこそ本当に大谷大学受験しようかなって思ってるような高校生だったりとか中学生だったりとか、もしくは外でどこかお会いした方々があの子どうしてるかなってメッセージしてくれたら面白いですよね。
面白そうですね。
そうですね、
どうですか、ま
あ、確かに、なんか我々が、地域の方にいろいろお話聞くっていうのを、
はい、
のね、機会としてやってるんですけど、まあ、地域の方ね、いろいろ聞くとなんか大学生って今どんなこと考えてんのとかどうしてんのみたいな話とかもあるので、なんか学生とか若者が何してるかとか何考えてるかみたいなのを知りたいっていう声も結構あるんですよね。だからまあこういうパーソナリティの話でもいいし、まあ、例えばなんかこう毎週テーマ決めて大谷大学生100人に聞きましたとかなんかこう大谷大学生が選ぶなんとかランキングみたいなやつとかなんかそういう、まあね、学生が今こんなこと流行ってんのかとかね、面白いのかとかね、なんかそういうことを地域の方にこうちょっとお伝えするみたいな、
そうそう、校内で起こっていることを知りたいですよね。
そうですよね、だからなんか50分丸ごとフリートークの時があってもいいかもしれないですね。
おーハードル上げた。
自分たちでコーナー作ったりとかしたら楽しそうですけど、
あ、ね、まあ、高校生とかね来てもらって大学生に質問してもらうとか、
うん、いいかもしれないですね。
ちょっと答えられるか不安ですけど怪しいところはちょっとありますけど、
いや、うん、ぜひ、
ね、新しいこともやってみたいですね。はい、
はい、そうですね、放送局長の木村さんなんですが、学生たちともっとこんなことしてみたい、うん、ということはありますか？
そうですね、もういろいろありますけど、やっぱり 街のイベントとかを一緒にこう作ってやりたいなっていうのはありますね、まあ、今最近では本当にねイベント自体が難しい状況ではあったりするんですけど、なんかこう地域の新しい毎年恒例行事みたいなのを学生さんと一緒に作りたいってずっと思ってます
なんか商店街とかと一緒にできたらいいですけどね。
ねえ、北大路商店街さんもすぐありますし、はい、
ね、そういう、こうローカルなライブみたいなのとか、フェスみたいなのをやってみるとか、
やりたいですよね。なんか地域ぐるみの文化祭みたいなのとか、
あ、楽しそう
だったら面白いなと思いますけど、
そうですね、時期が時期ですもんね。
まあ、逆にでもね、あの今までこうできなかったからそのままでやりたいっていう、
そうそうそう、みんな本当やりたくてしょうがないと思うんで、はい、
やっぱり集まるって大事とか思ってるかもしれないから、これからね可能性あるかもしれないですね、
はい、そうですね、これからに期待したいですね、
はい、
はい、最後になんですけど、ラジオミックス京都でこれから力を入れていきたいことや大谷大学ハッピーアワーへの期待などお願いします。
はい、なんかあれなんですけど、4月からまたあの放送局としては新しい春の改編みたいなね、あの編成が変わるみたいなのっていうのがあったりするんですけど、でまあ年度始まりっていうのもあると思うんで、
はい、
あの毎年結構あのテーマみたいなのを決めていて、で今年は地域とつながるラジオ局っていうのが一つ大きなテーマになっていて、まあ、これまでもそういうことをやってきたんですけれども、はい、まあ、改めてもっと地域の皆さんとつながるようなことを取り組んでいきたいなっていうところで、そういうあのテーマを掲げて、あの新しい番組表にも表紙にガンとそういうキャッチフレーズがついているんですけども、はい、まあ、よりあの地域とつながる放送局になっていきたいなというふうに思って進めていきます、はい。
そっか、なんか街頭インタビューっぽいやつとかね、
そうですね、まあ、今なかなかね外に出たりっていうの難しい時期ではあるんですけど、まあ、でもちょっとずつねできるようになってきてるのかなとも思いますし、
割とね朝晩やっぱ鴨川でね散歩してる人とかね、ランニングしてる人とかね、あの犬の散歩してる人とかね、
インタビューしやすいかもしれない、
いろいろいるので、なんかそういうところに、まあ、一個屋台みたいなの作って持ってって、ちょっとどうすかって
屋台で釣りますか
屋台トークみたいなのをいっぱいしてみるとか、
録音してですか、
そうそうそう、
まあ、楽しそうです ね、う
ん、ね、あと、まあ、大きく地域っていうのもあれなんですけど、もちろん地域にいる方々っていうのもそうだし、あの地域の京都の企業さんっていう、はい、ところともやっぱりつながるような取り組みだったりとか、そういう場作りっていうのはしていきたいなと思っていて、あのこのラジオミックス京都がまあできるあの一つの、まあ、な地域と大学の連携っていうのが一つテーマにあって、で学生さんってすごい京都にいっぱい学生の街って言われるぐらいたくさんいらっしゃるんだけれども、
はい、
結局4年間あの大学通学して、また4年後は他の土地に就職して出て行ってしまうみたいな状況がずっと続いていてっていうのが一つ一個の大きな課題だったりするんですよね、
はい、
でそれがなんとかやっぱりそういう若い世代学生さんたちが京都に留まってくれる、京都で働くようになってくれるっていうのも一つの、まあ、課題テーマだったりするので、そういう流れを何か作れるようなきっかけができたらいいなと思ったりしてます。
大谷大学ハッピーアワーも地域に関係することなんで、もっとよく頑張ります。
ぜひ
よくしていけるように頑張ります。
あの地域の企業 の、 あの社長さんとかすごくやっぱり親身になってお話とか聞いてくださったりとか、質問したことに対して答えてくださったりっていう方も多いので、ぜひそういう方々とも関わりを持って、
はい
はい、
確かにね OB もね絶対たくさんいるはずです
よ
ね。
そうなんですよ、ですごく地域を愛している方々が多いと思うので、ぜひそういった方々とも、ね、つながる機会を持っていただけたらいいなと思いますね、
はい、ありがとうございます。 ハッピートーク、本日のゲストはラジオミックス京都放送局長の木村ひろみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。記念すべき300回、本当にお邪魔しました。
ありがとうございました。ではここで1曲です。マカロニ鉛筆で何でもないよ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学1回生の田村ゆり子と
2回生の松倉ひろとと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。このコーナーではこの1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティでおしゃべりするというコーナーです。では1件目、松倉さんお願いします。
はい、1件目は紫の小学校区イベント実行委員会主催船岡桜パン祭り2022開催のお知らせです。昨年に引き続き今年も3月27日日曜日に船岡桜パン祭り2022が開催されます。今年は船岡山公園を会場に地域の子どもたちによるステージ企画や特別企画も予定するなどスケールアップして開催されるそうです。現在京都市北区上京区左京区の29店舗のパン屋さんから100種類4000個のパンが集まります。お気に入りのパンと出会う機会になるかもしれませんね。船岡桜パン祭り開催日時は3月27日日曜日午後1時から午後4時まで、場所は 船岡山公園グラウンド雨天決行です。なお申し込みは不要、入場は無料です。詳しい情報は船岡山周辺の地域情報を発信する地域密着サイト船っこにてご確認ください。検索サイトよりカタカナで船っこで検索できます。以上、船岡桜パン祭2022開催のお知らせでした。はい、ということなんですけど、は
い、いいですね、桜の時期に。
そうですね、うん、パンとか田村さん結構食べますか？
パン、まあ、どっちかというとすみません、ご飯派なんですけど、パンだとしたら塩パン、うん、
塩パンね、
塩パンが好きですね。はよく食べます。はい、
僕は何やろ、コロネ系好きですね。
チョココロネとか。
子供お子ちゃまやな。
結構甘いの好きなんで。
うーん、
まあまあそうですね。赤澤先生なんかあります、う
ん、僕ですか、何やろ、僕ね、毎朝ねあれ食べてるんですよ、山崎のあのぐるぐる巻きのやつ、なんて言うんやったっけ、
ぐるぐる巻き、うん、
ミ ミニスナックゴールドってやつ、知らん、
ゴールド、
わかんないですね、
あの砂糖のやつですか？
そうそうそうそう、
あーなんか見たことあるかも。
渦巻きみたいなやつにこう砂糖ついてるやつ、
あありますね、あのでっかいの。
そうそう、
あ
ミニスナックゴールドっていう名前なんだけど、そのちっちゃいのが3つ入ってるミニスナックゴールドミニっていうのもあるんですよ。
詳しいですね。、
うん、で大体あったらね買い占めていつもね、あのリブレとか、うん、あとあの北大路駅の地下に山崎のショップあるでしょ、
あそこ
にも売ってるんですけど、
ああります、ね、
うん、
もうあれをね求めて歩いてます、常にストックしてる家に。
ちょっと食べてみたいですね。
大好き、子供の時から。
まあね、
まあでもあのね、あの本当に京都パン屋さんもすごく多いんで、
そうですね、
まあそういう大手のメーカーのパンもありますけれども、あの非常に個性豊かなパン屋さんもね、うん、たくさんありますので、まあ、そういうのをね楽しめる機会でもありますよね。
そうですね、100種類もあるんで絶対好きなやつはあると思うんでね、
うん、これでね、はい、お気に入りの店見つけてもらって、またね普段あの買い物行く時のね、なんかそういう店と出会えたらいいですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、では2軒目に参ります。2軒目は平野神社桜の観桜に関するお知らせです。京都有数のお花見スポットとして知られる北区衣笠にある平野神社、約60種とたくさんの桜の品種があり、長い期間お花見を楽しめます。そして平野神社の桜は昼間も美しいのですが、夜桜の名所として知られており、毎年この時期に特別夜間照明、夜間参拝を実施しています。今年の開催期間は明日3月25日金曜日から4月17日の日曜日までとなっております。 参拝は無料ですが一部有料区間があります。なお今年から桜樹木保護のため桜の時期は茶店宴席は廃止となっておりますのであらかじめご了承ください。また平野神社では奇数月13579-11月第2日曜日に手作り市平野桜市を開催しております。4月は偶数月ですが観王期ということで特別に開催するそうです。開催日時は4月9日土曜日午前9時から午後5時すいません午後4時までとなっております。なお手作り品の出店希望の方も募集を受け付けています。特別夜間照明、夜間参拝および手作り市の詳しい案内は平野神社の公式ウェブサイトにて ご確認ください。以上、平野神社桜の観王のお知らせでした。ということなんですけど、はい、平野神社私今年行く予定してて。
お、そうなんや。
そうなんですよ。すごい今縁を感じてますね、これ読めるのに。いや、
は
い、
高沢先生は去年
僕も毎年、はい、去年も行ったんですけどね、はい、あの学生時代からね毎年行ってまして、
はい、
ちょうどね僕らの時はねまだ18歳の人もまあ、場合によってはお酒を飲んでいいっていう時代だったんですけど
場合によっては
まあ今ほ、まあ、昔から20歳なんですけど、まあ、その時までそんなにねまだ厳しくなかった時代で学生時代に。だからね4月の1日に入学式があって、
はい、
でそのままねサークル勧誘があって、
はい、
じゃあ今日の夜平野神社集合やからって言われて、で行ったら新入生はもう先輩が今やってないんですけど今年はやらないって言ったんですけどね、うん、夜もなんて言うんでしょう宴席って言いますか舞台みたいなのがあってね座敷があってねでそこでお酒飲ましてもらって、
うんうんうん、
サークル入るかって言われて半分酔っ払いながらはいって言って入るっていうそういうのがねなんか年中行事みたいな感じだったんですよね、だから大学生になって初めてお酒飲んだのが平野神社っていう、それからもう毎年のように行ってますね。
じゃあ結構歴史のある
そうすごいですよね、すごいすごい。だから全然ねたまたま学校の近くやからっていうんで行ったんですけどこんなに有名なとこだったのだとはっていうのが後から知ったっていう感じですね。ぜひ楽しんできてください。
はい、楽しんできます、はいはい、では以上地元のニュースでおしゃべりでした。それではここで1曲です。ラッドウィンプスでウルウビト。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、
はい、ということで300回終わりになるんですけど、
うん、
そうですね、
だいぶ長くついてきて自分も入って1年ちょっとなんですけど、まあ今日も漢字間違えたりとかこれまでも何回か間違えてきたりとかしてまあ直さなあかんなってところはいっぱいあるんですけど、うん、初めに比べたら結構まあ喋れるようにはなったかなと思ってるんで。
そうですよね、なんか本当にこう最初出てた時って次何するぐらいしか考えられへんかったけど、まあ、今一応ねこう番組全体49分間の中でこうどういう風に時間使おうかなとかね
ちょっと考える余裕は出てきました ね田村さんは半年過ぎちょっとぐらいやけど、はい、
そうですね、
ラジオには慣れてきたもん。
ちょっとだけなりました
けどそれでもまだまだ緊張はする。
そうですね、まだ緊張はしてますね、ずっと。
いやでももうね10日もしないうちに学年変わって、
はい、
みんなもあれですよ、もう一個先輩ですよ。
いやそうなんですよね、うん、自分が先輩とかも考えられないですね、うん、
でもなんか1回生の顔見たかったなっていうのはありますね。せっかくなんで、
うん、そうですね、
うん、
後輩入ったら頑張ってくださいまだまだやめないですけど自分も、
ね、1年生もねぜひ新入生の皆さんにもねラジオ PR してぜひ聞いてもらって。
そうですね、はい、ラジオに来てもらいたい、
はい、皆さんと同じようにね
はい、
あのまたこちら側に座る人が出てくるかもしれない。
そうですね、
はい
はい、
新学期楽しみですね、
はいはい、
これからも頑張ります、
はい、
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の松倉博人と
1回生の田村ゆりかと
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん
さようなら。